あれ？寝るのは僕の専売特許だったはずなんですけどね。なんか誰か、寝ちゃった人がいるらしいですね。
すぐ起きたやんか。
他の人にも迷惑かけちゃって。
みんな来るなんて僕気絶しないか、私。
今回だってあれですよ。
は
あ、たけさん来れないと思ったんですよ、僕。
あ、本当に？
寝てたから。
もうええわ。
寝たっていうか、ちょっと間が空いてやってたから、これまずいと思って、ツイッターで、誰か代打出てくれませんかって言ったん
です。あ、そうなんや。
そしたら、一、
うん、
人、いいですよ、僕がと。
ああ言って そういう経緯ないな。
そういう経緯で来たんですよ、だから。
なるほど、なるほど、なるほど。
はい。僕が突然ゲスト呼んだわけじゃないですよ。
なるほどね。
もうこれ、親切心からですよ。ゲストの方は。
うるさいな。
危うくだって、解禁者を解けてるとこだったんですよ。泊まり系系バスロン
M ラジ
ということでね、はい、M ラジでございます。
はい、
どうも皆さん、おなじみの僕、あがつまかよでございます。どうも。あがつマガジン、みんな読んでる？
うるさいやつやな、ほんまに。この時間やのに。
まあ、たかやさんはゆうゆうが一番好きだと思うんですよ。
なんでなんで？
ゆうゆうが一番好きだと思うんですけど。
ゆうゆうって、あの、おにゃんこのゆうゆう？
ゆうゆうゆうゆう。
古いわ。
僕、あがつまかよなんで。
なんとなく覚えてるわ、そんな名前。
ということで、たかやさんね、あの、まあ、ナスの絵とか描いていただければいいと思うんです
けど。もう、わからんよ。
ということで、この番組、どんな番組かご存知でしょうか。
はい、よろしくお願いします。
この番組はですね、
はい、
今井正弘氏が発見した競走馬の法則である M の法則をもとに、プライト、ミオ、タクヤの3人が競馬予想を繰り広げちゃおうというラジオ番組です。
はい、
はい、では今週は中山記念予想しますので、
はい、
ゲストも出るよ。
頑張っていきましょう、目白さん。
あ、ここで来るんだ。
まとまり系競馬サロン M ラジ、この番組は M ラジ制作委員会の提供でお送りいたします。
予想コーナー！
イエーイ！
ということでね、今回は中山記念、予想していきましょう。
うん、はいはい。
ではですね、まず、現時点でのオッズを言う前にですね、
うん、
ゲストの方紹介したいと思います。
はい。
ゲストというかですね、
うん、
拓也さんが来れないっていうことで、優しさ？親切さ？
はい。
で、僕が代わりに代打を務めてあげてもいいですよと方に来てもらいました。
はい、
昨年のマイルチャンピオンシップ以来になります、ステイゴールドさんです。
はい、ステイゴールドです、よろしくお願いします。
イエーイ、
久しぶりです。
はい、どうもお久しぶりです。はい、
11、12、12、4ヶ月ぶりぐらいか。
そうですね、
そうですね、
そうですね。はい、
なんかマイルに来る人みたいになったんですけど、
うん、ね、
マイルチャンピオンシップから来てる馬もいるんで。
はい。
あ、まあ、そうですね。はい。
そこタイプと同じローテーションということで。
はい。
下ボニータと同じローテーションってことで。一緒に休み明け頑張っていきましょう。
はい。頑張りますよ。
では、オッズ言っていいでしょうか？
いいですよ。
現時点での。
うん。
はい。1番人気、ドラメンテ 2.4 倍。2番人気、リアルスティール 4.1 倍。3番人気は、イスラボニータ 5.1 倍。4番人気はアンビシャス 6.9 倍と、
うん。
ここまでが10倍を切る人気になってますね。
ほうほうほうほうほう。
で、以下が、ロゴタイプが10倍ちょうど。
うん、
そして、フルキーと、
うん、
なっておりますね。
はい。
では、いきなりですけども、3人の
20
番打っていきましょうか。
はい。
いいですか？
はい。
大丈夫です。
はい。せーの、ドン。分かれた。分かれんだ。分かりました。ブライト、本命、ロゴタイプ。タケさん、本命、レッドレイブン。ステイゴールさん、本命、ドラメンテと。まあ、ドラメンテが一番人気なんで。
はい。
ここはもう、ステイゴールさんから、ちょっと、言ってもらいましょうか。
はい。
あ、どうも。はい。いきなりの登場になりました。
急遽ね。はい。ね、
はい。いやー、まあ、もちろんね、骨折明けで、もうレース自体も、ね、長く間隔空きましたし、で、馬体の方もだいぶ増えてて、もちろん絞りきれてないっていうのは、もちろん重々承知ですよ。でもまあ、今回のこのメンバー、まあ、見通して、やっぱりね、勝てる馬がいないとしか思えなくて、
うん、
それだけやっぱりドラメントの持ってる、その、パフォーマンスというか、
はい。
持ってる力っていうのは間違いないだろうと。多分今の状態でも、勝ってくれないと困るなっていうのが正直なところだなと。
うん、
2.4 倍って結構ついてますよね。
まあもちろんその、
ね、単勝だけなんよね。
うん。
売れてるの。連の方そんなに売れてないよね。
みんな不安なんですかね、やっぱり。
うん。
単勝はファンが買ってる部分が。
ですよね。うん。
だから単純にこの馬自身が、まあ、あれですかね、多分ベストのパフォーマンスじゃないにしても、ちゃんとらしい部分が残ってるかどうかっていうのを確認できれば、
うん、
そこに結果がついて来るだろうという判断ですね。うん、はい。
坂井さんは？
僕切ります。
あ、来たなー、これ、うん。冒険家ですね、いかに。理由は？
いや、もうね、今、せいさん言われた通りに、おそらく現役で、これにガチで勝てる可能性あるって、多分モーリスぐらいしかいいひんと思うよ、ま
あ。はい、夢の対
決。うん。なので、まあ、そんだけ能力の差は圧倒的に違うって僕も見てます。ただこの前やっぱりね、S 強いんですよね。なので、休み明けちょっとボケてるかなと思ったので、はい、その分、頭には、もしかしたら取りこぼしてくれるかな、ここはみたいな、淡い期待で、ね、ちょっと、切ってみました。
僕はですね、黒三角。
うん。
まあ、微妙なとこなんですけど。
うん、汚いね。
汚いね。もう本当に大きいね、汚い。切るか切らないかにしろっていうね。こんだけの馬。かっこ悪いですよ、本当に。二重丸か切るにしろっていう話ですよ、本当に。いや、本当はね、僕のいやらしいところなんですよ、これから。いやらしいですよ、本当に。ただね、皐月賞、東京、まあ、ダービー。
うん。
レンチャンっぽい感じで1-1って来たんですけど、
うん、
ダービーの方が差を広げてるっていうあたりに、やっぱこの馬の奥深さみたいなのを感じるんですけど、
うん、
つまり S っぽい条件よりも L っぽい条件の方で着差を広げたっていうね。
ああ、なるほどね。
ただまあこの馬も、このレースも結構速いペースだったんで、
うん、
まあ、S が両方生きたっちゃ生きたと思うんですけど、
うん、
なので、まあ、なんだろう、期待値的には、S が休み明けでボケてるっていう風にかけた方が面白いと思うんですけど、
うん、
それでも 2.4 だったらなと思って、
うん、そうやな、
ちょっとと思って 1.5 とかだったら切るんですけど、うん、
まあ単純能力で考えたら 1.5 よね、
うん、
うん、
1.5 ですね、
うん、多分 2.4 とか3近くで買えるの最後かもしれないですよね、もしかしたら
ぐらいな馬です、うん、っていうのはもう当然分かってるんですけど、まあ、なのでいやらしい黒三角というですね、
はい
はい、形ですね。
あとなんかね、デムルあれでしょ、もうなんか重賞しか勝ってへんでしょ、ずーっと。
そう、あのね。
でしょ、それをみんな言い出した頃にコロッと負けるんちゃうかなと思って。
なるほどね。法則がね。
そうそうそうそう。
宇宙の法則が乱れるわけです。
そうそう。
どうしましょう。じゃあ、レッドレイブン？
なんでやね。
僕か。ロゴタイプか。ロゴタイプ、行きましょうか、じゃあ。
はい。
ね、一応、データをね、調べたんですけど、
うん。
まあ、前走 G1 使ってた馬っていうのが、まあ、相性がいい。
うん。
まあ、つまり、相手が弱くなるっていう流れだと思うんですよね。
うん。
じゃあ、副賞券4割。
うん。
で、単回賞も100超えてて、
うん。
副賞でも81円。
うん。
なんですよね。
うん、
で、ロゴタイプゼウスをマイルチャンピオンシップ使ってるんですけど、
うん、
この中山記念っていうレースはですね、まあ、中山戦8で小回りっていうのもあるんですけど、
うん、
基本的には前有利で、2ゲームが一番回収率いいんですよ。
うん、
過去15年で3、2、2、9なんですけど、ただこの内訳、前走逃げていた馬っていう風に限定しちゃうと、
うん、
本気の強い馬とかぐらいしか残れないっていうか、あと人気落ちが必要なんですよね。で、
うん、
シルポートが2回なんですけど、これ。
うんうんうんうん、
で、あとローエングリーンなんですけど、
うん、
ローエングリーンは、その東京新聞杯でちょっと逃げれてなかったんです、最初が。最初は2番手からだったんですけど、なので、まあ、ちょっと逃げられなかった逃げ馬っぽくなってて、
うん、
あとは、サイレン鈴鹿とかがいたんですけど、
うん、
ずっと逃げてる単調なタイプだと、ちょっと残れないっていうのが、この中山記念の特徴なんですよね。
うんうん、
なので、今回、逃げる馬何かなって考えたときに、
うん、
僕、ロゴは行くと思うんですよ。
うん、
田辺が、多分行くと思うんですよ。
うん、
なので、今回、逃げられなかった逃げ馬になると思うんですよ。
うん、
短期で逃げなかった逃げ馬踏めたら、残るんじゃないかなと思って。
うん。
で、人気もそんなないんで。
そうですね。
で、マイルチャンピオンシップが前走 G1 で、
うん、
で、マイルチャンピオンシップから出てくる馬は、位置取りを前に上げると、成績がいいんですよ。
うん。
まあ、距離が伸びるんで、その分、後ろから前っていう位置取りが効くと思うんですけど、なので、バランスオブゲームとかね。
うん、うん。
ダイワメジャーとかもそうなんですけども。なので、今回、マイルチャンピオンシップから前行く馬って考えると、まあ、イスラとかもそこそこ前行くかもしれないですけど、まあ、逃げるって意味ではロゴかなと思って、
うん、
逃げるの前提でロゴから行きます。高橋さんは？
僕対抗です。
あ、なるほど、
うん、
理由は？
これあれですよね、まあ、S 強調型で、まあ、中山特化タイプだと思いますね。でも昨年の2着も同じように11頭立てぐらいだったかな、これ去年も。
はい、
ですよね。まあ、同じような感じの競馬をしてくれれば、多分能力は多分全然出し切れるような状況だと思うので、
はい、
うん、でまあ、後ろに来てる馬たちが、不安がいろいろとあるかなと思ったので、それなら万全で来れるんじゃないかなという馬に、多分僕も思ったより短期、まあ、下手すら何かがピュッと行って2番手とかいう、まあ、絶好のパターンで多分このレースを迎えられると思うんで、多分これ以下には印は下げられないとなと思ったので、対抗にしました。
中山記念、リピーターレースですもんね。
うん。
ああ。
ローエングリン自体も、ここで構想しまくってますから。
うん。
はい。
ステイさん。中山は小前あるってそういう感じ多いよね。
そうですね。
うん。
ステイさんは？
僕は抑えの1番手にしました。
4番手ぐらいですか？
そうですね。はい。まあ、その中山とのその、まあ、相性の良さっていうか、もう中山じゃないとチャンスないかなっていうのが正直この、
そうですね。
ここだった
ん
ですけど。まあね、どうしよう。まあ、比較的長続きね、してるとはいえ、まあ、やっぱまあ、往年のって感じになってきてますけど、
はい。
それでもやっぱり、その中山の1008でっていうところで、
うん。
まあ、現状一番チャンスあるとしたらもうここかなっていう感じでね。
うん、そうですね。
まあね、恥も外部も捨てて、ダービー今日行くんだったら、まあ、チャンスあるかもしれないですけど。あ、でもそうか、このまま確かオーストラリア行くんでしたっけ？あれ？どうだったっけな？
あ、これも遠征するんですか？
ロゴタイプどこ行くんでしたっけね、仕事の後って。ちょっとあんまり状態、詳しくわかんないですけど。
はい。
まあでも、メド、まあ、やっぱ一番つけやすくて、機動力持ってて、で、まあ、クリルカイザーでね、AJC 杯勝ってる田辺ですし。
うん。
そういうところでやっぱ中山でスイスイ行かせると怖いなっていうのはありますよね。
そうですね。中山相性いいですもんね、田辺さん、ね。
はい。
はい。
やっぱ機動力あるっていうのは大きな武器よね。
そうですね。これはね、なかなか、
ね。
ないというかね、他の有力どころの中では。
うん、じゃあ、レッドレイブ行きます？
はい。
はい。
まあもう完全にちょっと狙いに来たパターンなんですけど。
いや、これは無理でしょ
う。まあ。スマートストライクワンダーゲインでですね。
はい。
これワンダーゲイン、まあ、グラスワンダーの妹だと思うんですけど。
はい。
まあ、L の特化された S のあるタイプだと思います。で、休み明けの1008、消灯数、多分ベスト条件だと思いますね。
はい。
で、休み明けの1008、一度も連帯外せないので、
うん。
それならちょっと一発、これ狙ってやろうかなと。
はい。
うん、本当はね、同じようなタイプの馬をもう一頭 どっちかって思ったんですけど、もう一人の方が最内入ったんで、
はい、
それならまあ外の方で、のびのび走れる方を選んだということで、レッドレブンを本命にして
。外のはもう S ないですからね。
うん。
L しかないですからね。
うん。
はい。なるほどね。
はい。
まあ僕は切りましたけど、
うん。
まあ吉富が、1008で短縮で後方ってなると、まあ、単純に外回して開幕週で届かないっていうことですね。
うん。
はい。まあ、でもやっぱ22の方がいいんじゃないですか、現状は。なんか1008だともう短いような気がしてきて。
ああ。
届くかなっていう、その短縮に。
なるほどね。
はい。藤沢。で、ちょっとだんだんだんだん2225とか、
うん、
その辺がベストになってくるような、しかも、オープンとかでね、
うんうんうん、
G2 とかきついかな、このレースなんだかんだ言って格レースなんで、
そうね、
はい、
まあ、格は全然足りてないけどね、
そうなんですよね、ちょっと若干、
うん、うん、
はい、いい馬でしたけどね、かつて、ステイさんは？
まあ、僕も切りましたね、で今ちょっと話してましたけど、やっぱこのままオープン対象だろうと、
そうですね、
そうだと思う、うん、そうせっかく単純に。角がついただけで角負けしそうな感じがちょっと怖い。まあ、あれじゃないですか、メインステークスから友衣賞に向かうあたりを狙えばいいんじゃないですか。
なるほどね。
メインステークスって今ありましたっけ？
どうだったっけな、今、
メインステークスか、
あれ、芝1008だけど、レース名変わったんでしたっけ、モンゴル大統領賞とかになったんでしたっけ。
去年そうでしたよね。今年またメインに戻るんですか、ね、
あ、まあ、戻りますか。まあ、多分その辺でしょう。
そ
う
ですね。その辺でしょう。まあ、メトロポリタンあたり。
そっち、そうですね。距離伸びれば、そんな感じですよね。うん、
はい。追走楽で、みたいな。
はい。いや、でも、これ来たらすげえなと思います。
うん。
103倍ついてますから。
まあね、今一番ついてる人が本命にしてるっていうの怖いなっていう。そういうところ
です。確かに確かに。いやす、もうね、やばいんですから、先週からこの人。先週もやばかったですから、もう。はい。では。最高以下打ちましょうか、もう。
はい。
はい。
大丈夫ですか？
いいよ。
はい、大丈夫です。
では、最高以下いきたいと思います。せーの、ズドン。はい。じゃあ、紹介していきます。ブライト、対抗、リアルスティールで、黒三角がドラメンテ。タクヤさん、対抗がロゴタイプで、黒三角フルーキーに白三角サトノギャランと。
うん、
ステイゴロさん対抗アンビシャス、黒さんがリアスティールで白さんがロゴタイプと。あ、高橋さんごめんなさい、アンビシャスも入ってますね。
はい、
はい、ではどこから行こう。リアルスティールが僕とステイさんが入って
る、うん、
まあ2番人気ですから。
そうですもんね。まあじゃあ僕対抗なんです、チラッと。まあ休み明けディープダウン内枠だけですね。まあ、まとめてくるだろうっていう感じですね。この馬すごいまとまってるタイプで、まあ、着順も112242とまとまってるタイプだと思うんですけど、まあ、休み明けの相手が弱くなる流れで小頭数で内枠でって考えたら、まあ、崩れはしないかなと思って対抗に持ってきましたね。ステイさんは？
そうですね、まあ3番手評価なんですけど、まあ、ダービー後骨折して、でその後秋クラシックに向けて神戸新聞杯と機械賞を使ったんですよね、
うん、
でその後しっかり充電に当てたっていうのが多分この馬の寿命というか、きっちりと盛り返せるだけの余地を残せたんじゃないかなというふうに思ってるんですよ。
なるほどね、その意見はすごいなるほどと思うな。うん、なるほどなるほど。
いろいろちょっと多分ここ秋ここを使うためにちょっと無理させた分、逆にそれ以降のことを一旦ゼロにして小判を見せようっていう風にしたローテーション効果持てますから。
うん、確かに確かに。
で、まあ、もちろん素質はね、だってもともとはね、それこそクラシック代表的な存在でね、だったわけですし、うん、とにかくこのまま、まあ、機動力ある方っちゃある方ですし、
そうですね、このままも、はい。
そういう風にして、例えばもう任しに、例えばドラメンテあたりとか、そういう決め手のある馬任しに行くんだったら、あえて早めに動いていくみたいなこととかもね。
うん、
できるなとは思うんですが、そういうことができる安城じゃないのでちょっと評価を下げました。
その通りです。
そうなんですよね。
でも皐月賞完璧に乗ってたんで。
いや、皐月賞は素晴らしかったですね。
これ絶対後ろでドラメンタとヨイドンショルで、うん、だってスプリングステークスの乗り方してくると思うけどな。
ああ、
ね、 で北サンブラックに負けるという、
うん、
まあ、機械勝負ですからね、まあだから、うん、普通に考えてね、サツキ賞の競馬やった後にね、ダービーは後ろから行きますって言ったの見て、うんうん、何考えてんだこいつって思いましたから、
うん、
そうですね、
うん、
ダービーはなんかでも陣営から指示があったみたいですけどね、後ろから行けみたいな、
まあ陣営もまあね、陣営のね、陣営か、そうか、矢作先生ですか
矢作先生、
あの無茶な海外遠征大好きな矢作先生
ギブブリなんてね、
まあリアルスティールも確かドバイでしたっけ、
そうですね、
うん、
高谷さんは
僕もこれ切りますね、
あ切るんですか、
うん、うん、確かにね、菊花賞の後一個も使わへんかったっていうのはこの馬にとってはすごい好感かもしれないですよね、
はい、
うん、ただ僕は、この馬は、ローズキングダムとか、朝日杯2着でロゴタイプに負けてもらえたっけ、
コディーノですか、
コディーノとやっぱよく似たタイプで、完成度で勝負してるタイプだと思ってるので、多分もう能力の上限をほぼほぼ見せてる馬だと思うんですね、
うん、
で多分そのアドバンテージはもうほぼ切れてると思います。で消灯数休み明けっていうのは絶対にこの馬にはとってはいいと思います。ただ中山の小回りの1008っていうのは僕の個人的な意見としてはこの馬多分合わないと思うんですよ。どちらかといえば広いちょっと軽い系のコースの方絶対的に合うと思うので、
はい、
でおそらくこの馬の、まあ、エピファネイアの大阪杯みたいなことをする可能性が高いなと僕見たので、
はい、
あ
これ地雷かなと思ったんですね。
あ
うん、
エピハの場合はでもあの馬 S 強かったんで、
うん、
やっぱりあの器具から開けちゃったっていうのが、うん、多分チェンジの場面っていうか S のこの入れ替えっていうか、
うん、
あの気が張り詰めてたとこから休み挟んじゃったっていうイメージなんですけど、
うん、
リアルスティーはやっぱりまとまってると思うんですよ。なのでやっぱり神戸新聞杯で2に来た後にキックでも2にまとめたのが僕ポテンシャル証明したと思ってるんで、
うん、できたらと人気落ちてほしかったな、ただ
600メ、まあそうですね、600メートル延長、ただまあ単純に1008は距離だと思うんで、ベストだと思うんで
距離は大丈夫と思う。
そう、1008、2000ぐらいが一番いいと思うんですよね、うんうんうん、やっぱり人形はちょっと長いイメージなんで、
うんうん、
そう考えるとこのまままとまっててっていう考えると、エピファよりは上はあるっていうイメージですけど、
うん、
まあ、エピファの方が強いですけどね、馬自
体。まあまあね。
はい、ただ、1008小回りってなったら、全然、その、まとまりが生きるっていうか、安定感が生きるっていうイメージですね。
うん、これで2番手から競馬したら、福永褒めますわ。
あ、ロゴタイプの後ろから。
うん。
わかりました。じゃあ他どこ行きましょうか。ステイさんアンビシャスが対抗な。
ああはい、そうですね。
はい。
まあまあ去年のその秋のその競馬とかまあを見てて、まあスローペースはある時勢よ天皇賞も、まあ、掲示板突っ込んできましたし、
はい、
大きく出遅れた万里長官もまあ直線外回って挽回してたんで、
はい。
まあだから通用するだけの下地はあるだろうなと。
うん。
でとにかくこの馬はデムロと内緒が極端に悪いのでなんか悪いみたいですね、
は
い、多分なんか相性が良くないみたいで、
はい、
ねえ、でそっからまあ今回ルメールに戻るので、
はい、
まあ、ルメールではとにかく問題なく力を発揮できるタイプだということなんで、でこの条件と多分1008もね非常に合ってるタイプですから。
まあベストでしょうね。
はい。
うん、
で、まあ切れ味生かして、
うん、
っていう感じで、だったらリアルスティールまで捉えられるんじゃないかなと思って対抗にしましたね。
高谷さんは？
僕は、これ抑えます。このまま、消耗してないですよね、とりあえずね。
大事
で。大事で使われてますよね。で、まあディープのエルコンドルパサーなので、まあ軽い C か S に、まあ、量的なものは供給されているパワー系のディープやと思うんですけども、
はい、
まあ、小回りに1008中山って考えると、
はい、
他のリアルスティールであったりっていう馬よりは多分こっちの方が絶対適性はあると思うので、
はい、
うん、リアル上に取るんであれば僕はこっちの方が断然上に取りますね。
うん、
うん、ただその回収された馬場がね、ちょっとディープ寄りになってしまってるから、
はい、
それがなーとか思ったんやけども、まあ、
逆にこのままディープだけど重い目だから、
うん、
本当の本気のディープよりは
ああ
っていうことですね。
そうですね、だからこっちは多分パワー寄ってるから適性は絶対こっちの方があると思うんだけどね、中山なら、う リアルスティールはなんか坂の高さ見たら、いや、もう俺ええわ、みたいになれたらうまいもんね、これ。
いやー、そうかな。休み明けだったら。僕、アンビシャス切ったんですけどね。
うん。
これやっぱり毎日おかでちょっとがっかりしちゃったっていうのと、で、あと空転、空き店でも僕買ってたんですけど、まあ、あの上がり使って打ち上がりだったらもうちょっと上欲しかったなと思ったんですよね。
いや、これ両方とも乗り方下手くそやったね。
まあ、そうですけどね。
うん。
でもまあ、今回も外枠引いちゃったんで、うん、やっぱり僕はラジオ日経みたいにハイペース内枠みたいなのが一番いいのかなと思った。なので、ちょっと、混戦っていうところからちょっとずれると思うんで、
うん、
なので、もうちょい内枠入ってた時の、その多投数みたいな時には、ちょっともう一回見たいですね。
うん、
なので、休み明け外枠だともう一回開幕式を外回しちゃって終わりなんじゃないかなと思って、
うん、
ちょっと一応切りましたけど。はい。まあ、ダウン戦 G1 からっていうのはいいと思いますけど
ね。そうですね。
はい。切れってなるとちょっと弱いかなと思います。
うん。
はい。雨とか降れば一番いいんですけどね。
ああ。
はい。重いタイプだと思います、ちょっと。
うん。
はい。では、あとは、じゃあ、サトルギャランドだけじゃあ、タクヤさんチラッと言って終わりにします？
もう、そのままです。最高峰、大外、ズドン、ショート数、スロー。で多分、
はい、
上がりだけの足ならば引けは取らないはずなので、
はい、
うん、前走も一応最速で上がってきてるので、
はい、
うん、もう完全に合わない、ね、前残りの条件だったので、今度は小投数なんで、前馬君固まっての用意どんなら、もしかしたら届くかもしれないなと思ったので、
うん、まあ、これは31秒の足使いますもんね。
そうです、これは僕、一応前走本命だったんで買います。
じゃあまとめていいでしょうか。
あと、フルーキーだけ、ちょっと言っていいですか。
あ、フルーキーか。フルーキー、そうだ。
これ、やっと人気落ち取れたね。
いや、でもね、このままね、良さそうに見えるでしょ。
蓄積があるから。
はい。
それが嫌するよ、嫌っていうのは確かに、蓄積のことは。はい、うん、はい。だから、そこだけなんやけど、一応、交互のリズム刻んどるんで。
はい。
うん。十何倍になったでしょ。
そうですね、これね。うん、多分 M 的にはすごい人気すると思うんですけど。
そう、だからもう一回耐えろと思って。
これが罠だ。これが罠だと僕は思っている。
うん。
買いたくなっちゃうけど。
いや、本来なら本命にしても読まないけど、僕もだから3番手下げたのはちょっと蓄積が気になったから下げたんやけど。
はい。
うん。
中山金牌組はね、うん、あんまり相性良くないんですよね。
うん。
うん。全然来てなくて。なので、で、しかもこのまま後方からなんで、
うん。
なんで、ちょっと短縮で後方ってなると、ちょっと罠っぽいなと思ったんですけどね。
うん。
この前、エプソムカップで僕ね、ちょっとがっかりしたっていうのがあるんで、ちょっと1008小投数だと、ちょっと集中力活かせないんじゃないかな、みたいな。
あれは北村が下手くそや。
まあそうですけどね。あれヘッド下手くそでしたね、
うん。うん、びっくりしたわ。
はい。じゃあ、いいですか？
はい。
では、おさらいをしていきます。
はい。
ブライト本命、ロゴタイプ、対抗、リアルスティール、黒三角、ドゥラメンテ。タクヤさん本命、レッドレイブン、対抗、ロゴタイプ、黒三角、フルーキー、サトノ、ギャラントとなってますね、白三角が。
アンビシャスと。
アンビシャスだね。はい。で、ステイゴールさん本命が、ドゥラメンテ、対抗、アンビシャス、黒三角、リアルスティール、白三角、ロゴタイプと、なっております。
うん、
まあ、やっぱり4頭ぐらいに収めて、どこまでみたいな感じでしょうかね。
ですよね。
はい。では、コーナーこのまま地続きでいっちゃいますけども、
一応恒例なんで F 言っときます。
あ、そうだ、 F だ。
はい
はい。
リアルスティールで、
ああありがとうございます。
はい。僕はこれ絶対ないと思ってます。
あ、本当ですか。
うん、
僕はよく見えちゃうんですけどね。、はい、ではコーナー行っていいでしょうか。
はい。
エムラジ式その真ん中は、このコーナーですね、一つのお題に対してそれに当てはまる馬やレースを挙げるというコーナーでございます。
はい。
今回のお題はですね、成田トップロードのベストレースはというお題だったんですけども、
はいはいはいはい。
ブライトが2002年阪神大賞典、
うん、
1着、
うん、
拓也さんが99年八重賞1着と、うん、なっております。ステイさんは成田トップロードのベストレースはどこに考えてますか？
そうですね、まあパッと浮かんだのは圧勝した方の阪神大賞典で戦列だったなってい
う
のもあるんですけど、その前ですかね、 60キロで勝った京都記念、うんうんうんうん、
2002年の方ですね、京都記念
ですかね、はい、
はい、
60キロ背負ってしあのねじ伏せるって強えなっていうのを改めて思ったんですよね、うん、
60キロ背負うのに出すっていう方もすごいけどね
あのレースを強かったのと、あとは苦手の中山だけど2着に来た天皇賞とか、
あ、うん、天皇賞は本当良かった、
うん、そう、
あれはめちゃめちゃいいレースでしたね、
うん、ね、
外から来たあの馬だけです、ね、
そうです、あの天皇賞2着はね、健在ってアピールした感じですよね、
そうですね、
とてもステイヤーズステークスで4着に負けた馬とは思えないような
いや、あれは本当ベスト出したんじゃないですかね、かなり、
そうでしたね、うん、はい、
その話も出たんですよね、そのトップロードの話の時に、あ、そう、1着が良かったねって話、はい、はい、じゃあ、投票の方じゃあ見ていきましょうか、今回7票いただきました、ありがとうございます、
ほう、
で結果いきますよ、
はい、
5票弥生賞、
うん、
2票阪神大賞典、
うん、
拓也勝利、
うん、まあそうね、
弥生賞強かったですもんね
ですね、
じゃコメントの方紹介していきます、はい、弥生賞に2ついただきましたね、
うん、
キサラギ賞かなってことで、あ、キサラギ賞も強かったですもんね
あ、
間割ってくるやつじゃあ次いきますよ、
はいはいはい、
豪華メンバーの副受賞特別だって。
ああ。
スリリングサンデー。
スリリングサンデー。トゥダビクトリー
とトップロード。
トップロード。
はい。あれ、超豪華メンバーでし
たね。そうよね、そうよね。そういうと考えて A レース多いよね、やっぱり。
なんか負けたレースもやっぱり何かしらカッコつけてきますからね。
うん。
有馬記念ぐらいじゃないですかね。あんまカッコつかなかったら。
いや、まあでもダービーもやっぱり A、まあ A といえば、ええんやけどな、オペラをねじ伏せに行ったからな。
あれも勝ちに行っちゃいましたもん
ね。そうそうそうそうそ う, そう。
でもね、あれもでも別にそんなに、ね、しょうがないなって感じですもんね。
いや、まあしゃあないと思うよ。だって、皐月賞馬がもう前行って行ってしもたやさに、それは倒しに行かなあかんって思ってるから、あれはもう豊かがしたたかやっただけであって。
しっかり勝ちましたしね、トップロードはトップロードで。2着持ってきましたもんね。
うん。
うん。
まあ豊かがすれば、しめしめと思ってたやろうし。
だからアドマイヤベガとは勝負付けがするんだって思っちゃったのがまずかったんでしょうね。
うん。
あ、なるほどなるほど。
うん。
でもじゃあアドマイヤベガとじゃあ同じ位置にいたらじゃあキレで勝てるかさ勝てないですもんね。
まあさその辺が難しいけどね。
そうなんですよね。
3でいや勝てないでしょやっぱりサッカーボーイじゃ。
だからあれで例えば渡辺君が行かへんかった時に豊がどう動いたかよね。
ああ。
うん。
いやでもあれベガが後ろから刺すの無理だと思いますけどね。
うん。
うん。あれはもうしょうがないなっていう。
まあまあまあしょうがないよね。
アドマイヤベガがむしろうまく皐月賞でストレス抜いたなっていう感じです。うん、だから、うん。って思うんですけどね。
うん。
はい。まあ、だから菊花賞勝ててよかったなと思いましたけど、本当に。
うん。
1個だけでも。さて、ということなんですけども、次回のお題どうしましょう？全然考えてなかった。
僕、この間言ったやつはダメ？
はい、いいですよ。
最強の繁殖牝馬。
いいですよ。
うん。
おお。
最強繁殖牝馬っていうことで。じゃあ、打ちましょうか。ステイさん、大丈夫ですか？
ああ、はい。ああ、じゃあ、ちょっと今、打ちます。あ、はい、大丈夫です。
高橋さん、大丈夫ですか？
はい。
はい。では、今回のお題ですね。最強繁殖牝馬ということで。繁殖牝馬としての最強馬を上げてみましょうか。
うん、
はい。では行きましょう。せーの、ズドン。いいとこ来たね。
お
ー。はい。ブライト、シーザリオ。タケヤさん、エリモピクシー。ステイゴールさん、ミワハイジとなっております。うん、じゃあ僕から行ってきましょうか。
はい。
はい、やっぱり、エピファネイア、
うん、
見たときに、うん、シンブルクリスティスっていう種牡馬が、まあ、有馬記念、天皇賞秋、
うん、
勝ってるんですけど、で、有馬記念も当然9馬審査、
うん、
めちゃめちゃ強い馬だったっていうのは当然あるんですけど、まあ、種牡馬になってからは、まあ、なんて言うんだろう、まとまりで、マイル前後の得意な馬、 まあ、アルフレードとか、ストロングリターンとか、よくてあの辺で、まあ、それよりちょっとランク落ちると、もう一気に重賞でも勝負できるのかどうかみたいな馬ばっかり、っていう、まとまってる馬ばっかりだったんですよね。で、じゃシンボリックリセースが、唯一、シンボリックリセースを埋めたのが、エピファネイアだと思うんですよ。
うん。うん、
ああ。
で、あんだけ距離、有馬記念で2500をキューバ市に離せる馬だからスタミナだって絶対あるはずなんですよ。
うん、
なのに、産駒が全部マイル前後みたいな馬ばっかで、まあ、距離伸びても1頭、なんか、なんだっけ、何クリスエスだっけ、モンテクリスエスか。
モンテクリスエス、
ね、あ、モンクリ、
あれぐらいですよね。なので、スタミナがちょっとどうしてもっていうタイプだったんですけど、それがやっぱ菊花賞勝たしたり、ジャパンカップ勝たしたりって、やっぱシーザリオの力だと思うんですよ、僕は。
うん、
サドラーとスペシャル。の裏にあるこのスタミナというかね、
うん、
やっぱシーザリオのすごい、それもちろんリオンディーズっていう馬もいますし、
うん、
なのでやっぱりこれ化け物だなと思って、やっぱシーザリオ様々だなと思って、本当にそのクリスエスの M まとまってる部分、 CL っぽい弱っちい部分をシーザリオの強靭な S と量で、
うん、
体力で、
うん、
全部フォローしてあげてるなっていう感じがあるんで、
うん、
僕は今後の期待も含めてシーザリオいう感じですね。高谷さんは？
まあ、シーザリオいいよね。
あ、エリムピクシー。
あ、エリムピクシー。クラレント。レッドアリオン。
リディール。
リディール。サトノルパン。
はい。
で、この間買ったレッドアバンセ。
はい。
うん、やっぱり、なんていうの？アベレージ高いよね。
脂肪場全部違いますしね。
で、やっぱり、こんだけ、まあね、G1 馬は確か出てないよね。けども、こんだけこう、はい、なんていうのかな、こう、可能性を示している高校娘っていうのは、なかなか見えひんかなと思って、1、2、3、4、5頭、
はい、
5頭もこれ、ね、オープン馬で、多分レッドアバンセも多分どっか重賞勝つやるから、オール重賞勝ち馬になるでしょ、
はい。
あんまりいい日の違うかな、5頭も6頭もそんな。
そうですね。
ねえ、やっぱりそう考えたら、これはいい繁殖品場やなって思いますよね。まあ、それはね、シーザリアとかビアハイジに比べたら、一発っていうのはなかったかもしれへんけどもね。
はい。
やっぱりアベレージ考えたら、これはいいかな。
今後もでもこれから全然一発もありそうな。
で、レッドアバンスは僕、お菓子を全然勝てると思ってる前からね。
メジャーエンブレム。
メジャーエンブレム、お菓子を切ります。
無理無理無理。
それは無理。
絶対勝つから。
それは無理だ。
ステイゴールさんのじゃあ、ビワハイジっていうのは？
そうですね。まあ、ビワハイジのその、まずまあ、やっぱり大きな当たりが出て、でかつそうじゃないまでもクズが出ないってところですかね。
そうですね。
基本は出た馬がね、とにかく足に問題がなければ、とりあえずしっかりと結果は出せるというか。そうですね。まあ、まあね、ちょっとね、足に問題が起こるまでがちょっと心配っちゃ心配なんですけど。
ハイジもエーマ出すよね。
そうですね。まあでも、ブエナビスタとかね、本当に、やっぱね、スペシャルウィークのね、代表参加的なところはありますし。やっぱあと、ジョアド・ビーブルでやっぱりびっくりしたんですよね。2002勝で G1 勝てるのかっていう。
そうですね。
まあね、あの馬はそれでちょっとそれ気になっちゃったんで、リオンディーズには頑張ってほしいなってのはあるんですけど。ね、そうかと思えば、当選レベルみたいなね。
徐々にね。
そうですね。長年のやってるね、外人ジョッキーばかり乗せる個性派みたいなのもいたりして。はい。で、最後のね、最後の3区になるんでしたっけ、オールフェーブルとの頃がね。
あ、
どうなのかな、繁殖品までまだ続けるのかわかんないですけど。
と
りあえず、2015年の、はい、子供がもう、はい。はい、まあだから、それにですね、多分今までの脂肪場にない、なんですかね、ひ弱さを補えるような。とにかく俺はもう丈夫な馬だったんで。
なるほど。
そこが加わった時に、この、なんですかね、偉大な繁殖牝馬のパワーと、融合して、すごい馬がさらに出てくるんじゃないかなっていう期待ですかね。
はい、
まあこれも確かに、アベージは高いよね。
そうですね。
うん、
まあ、アベレージで言ったら、まあ、ベガとかもいますけどね。
ああ、そうね。
ベガ、エアグルーブ。その辺もすごいですよね。
ね、エアグルーブは、ちょっと過剰人気しすぎるんだよね。
確かに。
で
もね、孫がね、やっぱり、二冠罰もすごいですもんね、やっぱり。
ね、
うん、
そう ね
え。ヤグルーヴは。僕考えたのはね、あの、プチカプリーストを考えたんですけど。
ダビスタ。プチカプリースト。そうですね、ダビスタの高い繁殖キーパーですよ。
エピキュリアン。パリティビット。
パリティビット。さよなら。
さよなら。スローバラード。ユアウェルカム。
ですね。
キングヘイローの母親。
ああ、グッバイヘイローですか。
グッバイヘイローです、ユアウェルカム。グッバイなのに逆です。ユアウェルカムですから。はい、そんなね、感じですかね。
はい、そうね。
皆さん。
どんな回答が出てくるかね。
出てくるから。まあ、もちろん、あの、この3つ以外にこういう馬がいるよ。
うん。
どうかなっていうのがあれば、
うん。
投票のコメント欄に書いてください。
はい。
ね、
はい。では、エンディングのコーナー行きましょうか。
はいよ。
エムラジ未公開ジングル。
それでクッキー作るやつで2時間ぐらいなんかいろいろ作ってたな。
うまくできましたか？
そうな、結構な、なんかな、あの、はまれんねん。
マニュアルみたいなのがあるんですか？こういう順番でや
る。もうね、もうね、紙切れ一枚ピロッと渡されて、
はい、
あとなんかこう練ってある果てみたいな渡されて、うん、あとは自分でコネコネコネコネコネて、
うん、
伸ばし棒ってやって、ゴロゴロゴロゴロってやり、あの、うどんの時伸ばすやつあるやんか。
あー、はいはいはい。え、で、誰と行ったんですか？
お前殺すぞ。
ジングルあるな。
エンジング
。第100回放送お楽しみに。このジングルが第100回放送で。わかりました。夕暮れの秋に景色を思い隠したこの葉はもう。エンディングのコーナ
ー、
今回急遽ステイゴールドさんに、まあ本当だったらメインだったんですけど、まあゲストという形になってしまいました、はい、ちょっと残念ですけども、僕的にも、もう少し寝てろと思ったんですけど、ね、ということで、あの、阪急杯の予想をしましょう。
はいよ、
二重丸だけ言っていきましょう、う
ん、はい、
ステイさん、阪急杯はなんかもし買うとしたら二重丸は。
そうですね、ここは昼のデイバローでいきます。
お、いいとこ来ますね、
はい。
これ拓也さん本命候補だったんですよ。
あ、そうだったんですか。
はい、
あ、僕いいですか。
はい、
昼のデイバローで。
あれ本命候補じゃねえや、本命じゃん。
本命候補、うん、本命しようと思ったら、まあ、大外行っちゃった高いに。
あ、僕も大外行っちゃったんです、本命。
まあ、これでいいでしょう。
僕は買わないですけどね。
まあ、ちょっと人気だけどな。
ね、僕は
前に行きすぎちゃいました
ね。ね
え。いや、これはちょっと過剰かなと思ってね。
過剰やね。
みんな目の付けどころがね、
うん、
やっているんだなって。
一回だけでね。
ただこれは強いで。
まあ、前走めっちゃ強かったですけどね。
うん。
そうです。久々の芝でね。
そうです。これあの。
あんな足使うとかって。
やっぱりね、流れの外からっていうのも全然わかるんやけど、うん、あのね、流れの外から使う足にしてはちょっと強烈すぎるよ。
はい、
うん、
この馬に関しては横山のりひろ騎手かなかなんかおっしゃってたんですけど、乗った時にひょっとしたらこの馬は芝のスプリンターかもしれないっていう風に言ってたんですって。
へえ、
うんうんうん、
でそれで多分この間使ってみたら、まあね、
うん、
ダートの逃げ馬から芝の追い込みって全然違う感じなんで、うん、
その助言がね、あってからコンさんがオープンに行ってから使おうと決めたらしいんですよ。
あ、そうなんですか。
うん、ちょっとあのダートでいい結果出てたから、もともと能力を感じてみたよ。
あ、
うん、はい、ね、のりさんがやっぱそうやって言ってたみたいですもんね。
そうそうそうな
んです、うんうん、
のりさんね、あれ浅草キングス、
ほう、
あれがね、100日走特別買った時にね、あの、のりさんはこれ以上距離を伸ばした方がいいって言ってたんですって。C はマイルの方がいいですねって言ってたんですって。結果的にはもう、
喫下商売ですね。
そうですね。
やっぱり見る目あるんじゃないですかね。
うん、
はい、 まあ、そんなくしくもね、昼の出番は C が乗ってるんですけどもね、
うん、本級者のね主戦ですからね。
そうですね、今がね藤田いなくなったのが C ですから。
最近の C さんがあんま乗れてないのが気になるんですけどね。
まあでも枠の出騎士なんで避けることせんでしょ。
そうです
ね。ラピは、
僕マイネラオラと。
ああ、
これ迷ったんですよね。
もう一発ね。
バウンド短縮で。で、短縮ショッカー少ないんで、レースを先行してて、うん、距離を短くしてきた馬っていうのが、この馬ぐらいしかいないんで、うん、まあ、一応ミッキーラブソングもそれなんですけど、ミッキーラブソングより強いだろうと思って。
ミッキーラブソングはいらんよ、これは弱いって。
でも、橋口厩舎だから、みんな手
抜く。ああ、なるほどね。そういう意味でな。
最後のね。は
い、
最後だから、
お世話になってて小牧さんだし、
そう、これちょっとね、だからその一応ローテーション悪くないんで、なんかみんなが気使って3とか2とか1とかも全然あるんじゃないかなっていうのはありますけどね。うん、はい、いやもうだってブルーショットカーとかそんな感じで勝ちましたもんね。
この馬確かに2桁人気でしたもんね。
そう、11とか10とか、はい、そんな感じでございます。
はい、
ただ心の中だ健闘本命だ。
なあ、
大卒じゃなかったら勝ってた。10番ぐらいだったら全然本命。
まあまあ買うけどな、とりあえず
買いますけどね。
うん、これも強いよ、
めっちゃいい馬。
うん、
じゃそんな感じでしょうか。
はい、
はい、ではこの番組では皆さんからメールをお待ちしております。何気ない日常の話やパーソナリティの質問など、普通の手よりは普通の手を、成田トップロードとかけましてで始まる謎かけを思いついた方は競馬謎かけを、そして競馬界の常識を間を開けて送るコーナー、うまみの泉、そちらの方もよろしくお願いします。
はい、
そしてエムラジ式その馬の名は今回新しいお題になりまして、最強繁殖牝馬というお題になりましたので、うん、ブログの方に投票フォームも置けますので、リスナーの方は共感できた方に投票してくださいませ、うん、メールは番組ブログのトップページにメールフォームがありますので、そちらからよろしくお願いします。メールを採用された方でステッカーが欲しい方は住所、郵便番号、氏名も添えてくださいね。それではそろそろお別れとしましょう。お相手はステイゴールさんに大感謝のブライトと、
山一パートナー万歳の拓也と、
はい、どうしたレイボーラインでミルコありがとうのステイゴールドでした。
わー、お疲れ様でした。
バイバーイ。
ありがとうございました。
レインボーラインステゴ3区ですね。
はい、で前でラウラウドもそうなんですよ。
そうだ。うまびやの泉。あ、今これ静かですけど、すごいなんか陽気な音楽流れてるんで、うん、
正解なんだ。
後付けでじゃあいきます。
はいよ、
このコーナーはですね、競馬界の常識を再度改めて間を空けて言うだけのコーナーです。じゃあいきましょう。ラジオネームプーチーさん。
ほう。
ありがとうございます。
はいはい。
ではまずはこちらの馬ビアです。馬券は、100円から買える。さあ、ステイさん、ない。ない。
5兵ですか ?5 兵ですか。
ああ、5兵。大丈夫ですよ、音入れるんで後で。ごへいで、
はい、
じゃあ次いきます。同じくプーチンさん、
はい、
副賞は頭数によって2着までしか馬券にならない時がある。
4兵です。
4兵です。ということで、中途半端ってことでね。ってことで、はい。では、次行きまーす。ラジオネーム、藤田さん。
はい。
ありがとうございます。セントライト記念は、菊花賞トライアルながら、1000 チェンバも出られる。お、6だ。
レガシー。レガシーワールドとかね。
そうですね、レガシー
ですね。でも意外に知られてないんじゃない？
知られてないかもしれないですね。
ね、
一応あれです。ステイさんはちょっとあれかもしれないですが、タカヤさんの中では知られてるものがちょっとでも出た瞬間、兵を下げるっていう理屈が。
あ、そう。
いや、別にどっちでもいいんですけどね。兵に関してはもう個人の自由なんですけど。
あと意外にクラシックが1000馬出られないってことを知らんのちゃ
う？あ、みんながね。
うん。
最近の人とかね。
うん。
も
う
海外も出てるしね。
うん。
何でもありなんじゃねえかぐらい。
うん。
確かに。まだ1000馬もそんなにメジャーな存在じゃないですからね。
そうね、日本は特にそうだね。
はい。
ね、香港とかに比べるとね。
はい、うん。
香港ほぼ1000馬ですからね。
ね、
はい。生産してないから。
はい。
高橋さん、ワビあります？
え？
じゃあ僕がワビやるか。
ほう。
はい。
はい。
メガスターダムは、強い。お、五兵。五兵獲得しました。
日本ピロウィーナーだったっけ？どこで入ったんだっけ？な。
それでクラシック解禁って菊花賞が一番成績がいい。
4着？
3着
か。ドンが4着か。
そうです。そ
っか。バランス5着。
バランス5着ね。
あの時アドマイヤドン本命だったんですよ。
ああ痛い、
すごい。
でたまたまちょっとあの母親が東京ドームにジャニーズのなんかライブに行くっていうから、
なんじゃそれは。
3連複6点買って2、3、4着が持ってたんですよ。
はいはいはい。
だからシビラクルが除外になってたら分かんなかったなっていう。
なるほどね。M のね、法則人やってた人はね、みんなね、シミラクルに多分評価してたと思うんです
よ。うん。
ああ。
ただ、ファスト立山はなかなか。
そう、そこです。
僕はファスト立山がちょっと好きだったんで、抑えてきたんですよね。うん。
自分でも当時ね、ちょうど受験でね、見てなかったんですよ、競馬。
ああ。
だから僕、その当時、本当見てなくて、買ってなかったんですけど、でも今見てたら多分、レディングラードとか買っちゃうんだろうなと思いました。なんとなく。